はい、皆さんおはようございます。マロです。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。昨日アドベントの第3週の礼拝をしたようなんて方も多いんでしょうけれども、クリスマスが随分近づいてきましたよね。さて、というわけでね、今日もちょっとだけお話ししようと思うんですけれども、まず聖書を聞いてみましょう。今日はヨハネの手紙第1の5章の1節から12節です。よろしくお願いします。
ヨハネの第1の手紙5章1節から12節。すべてイエスのキリストであることを信じる者は神から生まれたものである。すべて産んでくださった方を愛する者はその方から生まれたものをも愛するのである。神を愛してその戒めを行えば、それによって私たちは神の子たちを愛していることを知るのである。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。なぜなら、すべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つ者は誰か。イエスを神の子と信じる者ではないか。
はい、ちょっと長いところね、聞いていただいたんですけれども、まあ長く読んでいただいて、僕が今日ね、ピックアップしたいところは結構短くて、この3節のところですね。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません、というところなんですけれども、まあね、クリスチャンになるとね、あれをしろ、これをしろとか、あれをしちゃいけねえぞとか、これもしちゃいけねえぞとか、なんかたくさんね、そうルールとか決まりが増えるように思ってる方、特にノンクリスチャンの方なんかだと、たくさんいるようなんですよね。え、クリスチャンって肉食べていいの?なんて言われることもありますし、え、断食とかするの?とか言われることもありますし、でも意外と実はキリスト教ってそういうルール少ないんですよね。他のね、仏教とか、イスラム教とかに比べても、かなり少ない方なんじゃないかと思います。特にね、食べるものなんかに関してはほぼ自由ですし、だからね、僕たちは豚でもうなぎでも何でも食べますしね。またクリスマスの時期はいろんなものを食べるようになるでしょうし、冬ですからね、海産物も美味しいし、ね、日本人としてはかなり受け入れやすいキリスト教なんじゃないかと思いますけれども、まあそれは置いといて、まあというわけでね、神様の命令って、この聖書にある通り、キリスト教の場合はそれほど重いんではないんです。で、はい、今日終わりと。まあ、そういうわけにもいかないんでね。まあ、それでも面白くないんで、もう一つ喋りますとね。命令、つまり誰かからの言いつけ。ここでは神様からの命令、言いつけですけれども、それに従うっていうのは、まあ、その相手、誰か、まあ、上司でも、先生でも、誰でもいいんですけれども、その人を嫌いであったらすごく嫌ですよね。嫌いな上司とか嫌いな先生にこれをしろって言われてそれに従うのってすごい嫌じゃないですか。あ、もっともならそれはすべきだなと思ってもなんか嫌じゃないですか。だけれども反対にその上司なり先生なりを尊敬していたり好きだったりすれば全く苦痛じゃなかったりしますよね。むしろ自然に自分からその人の言うことに従いたくなったりします。ねえ、嫌いな先生がね、この本を読めっていう本って読みたくないですし、読んでみてもまあ退屈に思ったりだとか、そこから学ぶものもなんだよ、この本なんて思ったりするんですけれども、でも反対にね、尊敬する先生がこの本はいいぞなんて言ってくれたら、それ読みなさいなんて言われなくても、自分から本屋でね、あ、この本先生いいって言ってたな、読んでみようかななんて思っちゃったりしてね。で、それがちょっと難しそうだなと思っても、頑張って読んでみようかなっていう気持ちにもなりますし、意外と読めちゃうもんですよね。で、その本から多くのことが学べたりするんですけれども、だからこんな風にね、まあ、家族でも何でもいいんですよ。愛してる相手の言うことって従いやすいんですよ。でも、全然知らない人だとか、それこそね、どっかの政治家さんが国民に命令するなんて言われたら従うの嫌じゃないですか。でもまあ、この人、立派な人だなと思えば、従ってやろうかなって気にもなるでしょうしね。 だこれって神様に対しても同じだと思うんです。神様の言うことをいやいや守ってるうちって、いくらそれを守ってると言っても、それは神様を愛しているということにならないし、で、こいついやいやだなっていうことは神様を見てわかるでしょうから、それじゃあ嬉しくないんですよね。で、反対に神様を愛していれば、言いつけを自然に守るようになりますし、むしろそれを心地よく思うようになるかと思います。なのでね、大事なのは、まずルールを覚えて、頑張ってそれを守ることよりも、神様に感謝して、神様を愛することですよね。そうすれば、おのずと行動っていうのは、その結果として湧いてくるものなので、無理やり行動から合わせようとしてもね、苦しいだけですし、得るものも少ないのかなと思います。まあ、ちょうどね、クリスマスの時期ですから、クリスマスには、プレゼント、家族とか、友達と送り合う方多いと思うんですけれども、それがもし、プレゼントしなきゃいけないぞ、っていう強制から来たら、それは苦痛ですし、楽しいイベントにならないですよね。でも家族とか友達に、もう心からの愛とか感謝があるんであれば、むしろプレゼントを送りたいと思うでしょうし、送るのも嬉しいでしょうし、で、送られた側だって、これ誰かに言われたからあげるよってあげなきゃいけないんだよって言われたプレゼントを受け取って嬉しくないじゃないですか。そうじゃないですよね。まず愛があって、それが行動としてにじみ出てくるから、まあ嬉しいなと思うんであって、だよくね、今世の中では、まず行動、すぐ行動、まず行動が大事だなんて言いますけれども、僕はあえてここで言いたいのは、もう行動の前に愛が大事だぞと。その相手のことをどう思っているのかな、自分はちゃんと愛しているのかな、尊敬しているのかな。そこから行動っていうものを起こさないと、ね、人のため、世のため、人のために何かをするんであれ、神様のために何かをするんであれ、まず行動から入ろう、形から入ろうっていうのと、だと、すごく苦痛にもなるだろうし、なかなか得るものも、得させるものも少ないんじゃないかと思います。からね、まず行動の前に愛ということをね、ちょっと心の中に刻んでおいていただくと、だね、このクリスマスとか年末年始とかいろんな人に会って、プレゼントしたりとか、触れ合ったりとかいうことが多くなるでしょうけれども、その時にちょっと、心にかけていただければ良いかなと思います。またね、ちょっとしたら新年来ますから、新年の抱負を立てるにあたっても、何々をしようというよりも、こういう心持ちでいようとか、そういった目標を立てるのもいいんじゃないかと思います。はい、今日はこのくらいにしたいと思います。ありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。